の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手に足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。第40回目を迎えました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただいておりますダンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、タイトルにもあるようにですね、自由と権利っていうところをね、考察していければというふうに思うわけなんですけれども、自由と権利っていうとね、まさしくなんかね、気がつけば両生類っぽいなと、ね、思われる方も多いんじゃないですか。ね、今までもなんか似たようなことをね、お話ししてるんじゃないかというふうに気づかれた方も多いかもわかんないですけど、なんと今日はですね、ゲストを呼んでおりまして、しかもですね、嬉しいことに、普段なかなか、いない、ゲストさんでございます。今日のゲストさんはルナシジさんです。どうぞ。
あ、はい、どうもこんばんは、かこんばんは、ルナシジと申します。
ルナシジさん、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日実はその自由と権利っていうテーマを持ってきてくれたのはルナシジさんですね。
はい、
はい、ということで、ルナシジさんの方からこうお話ししたいことがあると。
はい、
ダンちょっと聞いてよっていうことがあると。
まあまあ、はい、そうですね、
ことですよね。
はい、
はい、ということで、早速ね、もうちょっと今日時間がないので、もう、はい、とんとこ行こうかと思うんですけれども、
はい、はい、
今日どういった感じなんでしょうか。
はい、ですね、今ちょっと私の学校の現代文の時間に、
現代文、
はい、丸山正夫さんという方の出あることすることっていう文章を、
出あることすること、
はい、文章を取り上げて授業してるんですね。
ほうほう。
で、これが日本の思想、1961年に発売、
1961年、
はい、された古い本からの一部から取られてる、
なるほど、その
丸山さんの講義、講話会の内容らしいんですよ。
はい、
で、途中まで、ページにすると5ページ分勉強したんですけど、内容としては、最初時効という制度がなぜあるかっていう話、
犯罪を犯してある程度期間が経ったら、無罪になっちゃうよというようなものの時効ですね。
は
い、
そうですね。はい、この文章の場合ちょっと民法の借金が一定期間を過ぎると返済義務がなくなるっていうところから始まりまして、で、日本国憲法12条の、この憲法が国民に保障する自由及び権利、今日のタイトルですね、は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならないっていう条文の話になって、
その憲法の中でその国民の自由と権利っていうのが、守られているというところが前提になっていると。
そうですね、
うんうん、
いうよりも守られているというよりも国民が努力することによってこれを維持しなければならないと規定されている、話っていうのがありまして、ちょっと今勉強中なんですけれども、これに関連して前に、先週の金曜日ですね、26日に生徒総会がありまして、
生徒総会、
はい、ちょっと懐かしいと思う方もいられるかなと思うんですが、
ユナシーさんは今現役の高校生、
はい、そうです、生徒会副会長をやっておりまして、
すごいな、
で、生徒総会を運営する側に立ってちょっと
大変だ、それ
はやってきたんですけれども、ちょっとその中で生徒の要望を実現させようということで、
なるほど、
生徒会が動いたっていうプロジェクトが一個あったんですけども、結果論としてそれは、ちょっと職員室で無理かなっていう結果に終わってしまった。
そうだね、いろいろありますよね、できることとできないこととね、ありますから、それで、
で、ちょっとその準備をしていく上で思ったのが、生徒会っていう組織自体が、戦後に作られて、GHQ の政策によって作られて、
そういう方向性なんですね。じゃあ戦前はなかったんだと、
そうですね、
学校でも生徒会っていう概念がなかったんですね。
はい、
なるほど、
っていうものがなくて、で、戦後に作られて、
なるほど、
民主主義を教える教育の一環として作られた。
なるほどね、素晴らしいですね。
はい、
うん、知らなかった。
という経緯があるみたいなんですね、うん、でその民主主義を教えるためにできた生徒会でなぜ自由が効かないんだろうとか、
なるほど、
あとは権利ですか、
うん、
権利を守るための行動がなぜ阻害されてしまうのだろうとかっていうのがちょっと引っかかった点でダンさんとお話ししてみたいなと思ったんですよ。ちょっと生徒会っていう狭い定義で、
いやいやいや、あれなんですけど、それっていうのはまあ今ね、あのルナシーさんがおっしゃってくださったみたいに、はい、まあ、私は知らなかったんですけど、まあ、GHQ がその民主主義というものを、まあ、その国民に叩き込むためのシステムとして、はい、まあ、その教育の場であるその学校というところで その生徒による組織、生徒会っていうものがあって、はい、それが、まあ、その生徒全体の意見をこう上に吸収してあげていって、はい、それでいて全体がその組織が動くものだっていうことを感覚として植え付けさせようというところでの、
はい、
ものができたとか、なんか今初めて聞いたんですけど、すごい勉強になりました。まずはね、そこね、ありがとうございます。
私が知る情報だとそういう感じのことが書かれた、うん、
でもね、それはすごくね、納得がいきました。私自身
が、あ、そうですか、
その生徒会っていうものに対して全くその興味も関心もなかったもんなんで、現役の時には、
はい、
で今も話聞いてて、もうなるほどなと、その生徒会っていうものがあるその意味っていうのがこれほど納得できるその理由というのはないなと思ったんですね。
はい、
うん、まあ、そのルナシーさんとしてはその、
はい、
まあ、憲法の中で先ほども言ったみたいに、
はい、
その国民 の、 その、自由と権利というものは国民自身が努力して勝ち得なければならないものであると、
はい、
うん、で勝ち得なければならないというのは、あの逆に勝ち得なくてもいい状況があるというのではなくて、国民全体はそれに向かって動くべきなんだと、
はいは
い、いうような書かれた方をしているということですね。
そうですね。
で、その教育の一環として生徒会があると。で、
はい、
生徒の中から出てきたその要望というものを通そうと思ったときに、まあ、はい、生徒会っていうものの先にはその職員室でのそのまあ会議というものがあって、その会議の時点で、はい、まあ、弾かれてしまうと。
はい、
うん。それがいかがなものなんだというところですね。
はい、そういうことです。
なるほどね。ちなみにその要望っていうのは、まあ、差し支えない程度でいいんですけど、どういったものだったんですかね。
ああ、ですね。私の学校っていうのが元女子校なんですね。
はい、あ、なるほどね。
はい。で、5年ほど前に全学年完全共学化になったわけなんですよ。
うん、
で、男子生徒の割合がだいたい3分の1、3人に1人が男子。
はい、
でいう形になりまして、
うん、
で夏に球技大会があるんですけれども、
うんうんうん、
その球技大会で男子の種目が増えないかなっていう、まあ、案件が上が、毎年上がってきまして、
もう毎年恒例なんですね、それはね。
そうですね、
うんうん、
でちょっと、じゃあその力になり得ないかと思って、
うんうん、
で職員室と関係する委員会の方に挙げてみたんですけれども、
うん、
ちょっと運営が困難になる、今でもちょっといっぱいいっぱいなのにこれ以上増やされると困るっていう、
うんうん、
まあいろいろ用具がない、予算がないっていう感じのことを言われて、結局ちょっと見送りっていう形になってしまったんですけど、
うんうんうん、
他にもまあ外の部活、まあ、ソフトボールとかテニスがうちの学校盛んなんですけれども、
はい、
外の部活のためにトイレを作ってほしいとか、
ね、
そういう要望が上がってきたんですけれども、やっぱりお金の問題とか維持の問題でちょっとどうかなって言って、
うん、
なんか生徒総会に挙げられる意見があまり学校生活なんかに反映されないかなっていう。
なるほどね。
まあ生徒会の管轄外だっていうのもちょっとあるんですけれども、
まあ、その要望自体がってこと？
はい、そうです。やっぱり生徒会だけで、うん、イエスノーを出せるような案件じゃないなっていうところもたくさんあって、
うんうんうん、
それを職員室に上げるための役割になりたいなと思えど思えど、やはり受理されずっていうところなんですね。
なるほどね。
はい。
で、今のお話聞いてて、まあ、確かに現実問題ね、
はい、
その学校だってもちろん教育のためにやるっていうところはあれども、
はい、ま
あ、簡単に言えばお金の問題だったり労力やその時間の問題でそれが叶えられないという状況はあるだろうし、
はい、
まあ、もちろんその学校の方針だったりだとか、まあ、その先生方の考え方一つでもって、まあ、それが叶う叶わないという方向性がねあると思う、はい、でそのお金がないなりにその叶えようと必死にしてくれる学校ももちろんあるだろうし、はい、そうじゃないパターンもある。でそれで、まあ、ルナシーさん の, その学校がどうなのか、その先生たちがどうなのかっていうのはちょっと今、ね、ある情報だけでは何とも言えんけれども、
はい、
今の話聞く限りでは、まあ、そこまでなんていうのかな、まあ、その中の一つぐらいは叶えてやってもいいんじゃないかっていうぐらいの要望だなって私自身は感じたのね。
はい、
うん、私がだってその高校の時とか中学の時とか の, その政党総会があって出てくる要望なんて、はい、もう蛇口からジュース出すようにしろとかそんなんばっかりですから、
はい、
ね、まあまあまあまあそれは当たり前だわなと、
はい、
ね、まあ、それはしょうがないんですよね。でもそういうもんではなくて、
はい、
まあ、かなりまあ実用的といいますか、まあ、結構その切実なものなんじゃないかなって感じたんだけど、
はいはい、
でもまあ結局それができない現状があって、でそれでまあルナシーさんたち、まあその生徒だったり生徒会っていうのはその向かいたい方向性に向かえなかったという結果が残ってしまっている。
はい、
うん、なんでこれできなかったと思う？
うーん、やっぱり声を上げる人っていうのが少ないかなっていうのは、うん、あ、
なるほどね、
うん、まあ、うん、広い意味で、
実際、はい、ルナシーさんとしてはそのもっともっとみんな言ってもいいだろうって思うぐらいの感じだったの？
そうですね、なんか、もっと求めてる人はいるはずなのに、やっぱり全校生徒とか先生たちの前で喋るとなると物おじしてしまう人、うん、
あ、なるほどね、
まあ、広い意味で言うと、うん、自由だったり権利を求める人の声がまだ小さい、
うん、
かなと。
はははは。じゃあ例えば、
はい、
じゃあ何があれば、まあ、その声とプラスして何があればそれは叶えられたかな？
うーん、声と、まあ、学校生活で言うならば解決策も生徒からの提示があれば検討の対象になったかなとは思います。
解決策っていうのは何を解決するための策のことを言ってる？
あ、それこそやっぱ運動会の競技増加についても、うん、なんか審判がいないとか、
うん、
あと用具がないとか、
うん、
っていうことに対する解決策があれば、
うん
うんうん、また考えていただけるようなことになったんじゃないかなとは思うんですけど。
それっていうのは何かもうやりたい競技っていうのは決まってるの？
一応アンケートを取ったんですね、全校に、うんうんうん、競技を増加したいかしたくないかっていうので、はいはいはいはい、でそのアンケートだと、まあ、フットサルとか、
うん、
あと何だったかな、まあ、今ちょっとパッと思いつくのがフットサル、 あとテニスとか、うん、テニスコートがあるので、
うんうん、あ、テニスコート自体はあるんだ。
自体はあるんですけど、でもテニスの経験者がそんなにいないんじゃないかとか、あとフットサルだったら、まあうちの学校サッカーゴールがなくて、サッカーゴールもボールもないと、でそこから予算をどこから出して買うっていうのが不明瞭で困難だっていう感じでしたね。で今やってる競技がソフトボール、バドミントン、バスケット
うん、
なんですけど、
うん、
まあどれも授業で扱ってて、で、
うんうんうん、
部活があるのでそこは、
うんうん、
その競技はあるので用具もちゃんとあってできるっていう感じだったんですけど、はいはいはい
は
い、
なるほどね、
はい、
まあ正直今のだけを聞いた限りではね、
はい、
今のだけを聞いた限りでは教員たちがどうしてもやりたくないっていうのがありありとやっぱ僕には見えてくるんだけど
ああそうですか。
今の聞くだけではよ、本当に少ない情報だから、はい、本当、まあ、はい、 何を知ってそんなことを言うんだって思われてもしょうがないんだけれども、
はい、
やっぱりそれはまあそう見える。で、まあ、そのための言い訳にしか聞こえないような気がするけれども、まあ、それを言っててもしょうがないわけね、はい、そのルナジーさんたち、その実際にやりたい人たちがそのやりたいんだから、それをそのやれる方向性に向かわせなければならないっていうところで、
はい、
うん、そのまあルナシーさんのまずその疑問の中の一つとして、まあ、なぜその自由とか権利っていうものを行使すべきというふうに憲法になっているのに、
はい、
あのそれが通らないんだということで、まあ、教育の場っていうのは確かにその生徒会そのものがその確かにその組織としてあの機能するための一つであるということもまたあるのかもわからないけれども、
はい、
これは私の、あの意見ではないけれども、こういう側面もあるということね、今から言うことは、
はい、
それが通らないことによって学ぶこともたくさんあるわけよ、
はい、
うん、で、まあ極端な話ね、極端な話、自分たちの思い通りにならないことを教えられてるっていうことも考えることはできるわけね。
はい。
うん。だそういう意味では、そこでまあ何もかもね、まあもちろん何もかもっていうわけにはいかないだろうから、まあその中の一つでも通すことができれば、それはそれでまた違った勉強ができるんだろうけれども、
はい。
うん。で、その時に、どう感じるのか、その、ルナシーさんはじめ生徒たちがね、
はい、
うん、そこで、もしかしたらそこを意図してあえてできるのにできないと言ってるのかもしれないけれども、十中八九違うと思う、はい、その場合は今話聞く限りではねそこまでの熱意を持った教育をされてる感じはちょっとあまり受けなかったね、
はい、
うん、
はい、
で多分やっぱりその、まあ、もちろんお金っていうものがあの一番大きいんじゃないかなと思うね。
まあ、
うん、
でしょうね。
そう、今やっぱりあの教員といえども全然安定した職業ではないし、
はい、
うん、はっきり言ってもう派遣社員みたいに次々と切られたりする人たちもいるし、はい、そのなんだ、あ、臨時教員みたいな形でどんどんどんどん入っていってはまた次のところに出ていってみたいなね、あの、はい、教育の現場になってしまっていて、で彼らも、はい、やっぱり彼らっていうのはその先生たちね、もうその最近のそのいじめだとか体罰とかっていうものの状態からね、はい、もう戦々恐々というか怯えきってるわけよ、
うん、
うん、でそういう状況があって彼らがそのびのびと教育に専念できる環境ってないんじゃないかなと思うのね。
ほう、
うん、私の感覚からするとね
、はい、
もちろんそれはその状況によるし、その人々のその考え方次第だけれども、はい、そのわざわざ今ねメディアでもっていじめがどうこう体罰がどうこうっていうふうに言われてる状態でね、はい、失敗を恐れずに教育ができるかっていうとできないと思う。それはそういう部分もかなり今回のそのルアシエさんがおっしゃってる中の影響の一つにはなってるんじゃないかなと思うね。
うん、
でちょっとごめんなさい、レスをいただいているのでちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、はい、2番、はい、春さん、ありがとうございます。こんばんは、今聞き始めました。なんか例のノイズが乗ってますね。ルランシーさんこんばんはということです。
お、
例のノイズどうですかね。今ねちょっとマイクのなんていうのかな、まあ、マイクの状態をちょっと変えたんですけれども、ルランシーさんどうですか、ノイズとか乗ってます今？
あ、今ないですよ。
大丈夫ですか？
はい、
まあ、ちょっとね聞き苦しいところはあるかもわからないですけど、ご協力いただければというか、
はい、
うん、思います。もしまだねノイズがひどいようであればおっしゃっていただければと思います。3番7さん、公立私立ってことなんですけど、どっちですか？
あ、公立です。
公立、はい、うん、
公立、
うん、まあ、公立にしても私立にしても、まあ、状況によるね、はい、そのお金を持ってるか持ってないかっていうところは確かにあるのかもわからないけど、で、はい、まあ、やっぱりね現実的な話すればお金の話なんですよ。学校側がお金持ってれば、まあ、それだけそのもちろんその設備に対してお金をね投じることができるっていうのも一つあるし、
はい、
その教員たちに対してのそのなんだお給料も潤すことができると、
はい、
で本当に学校によってはもう何ヶ月分か給料が払われないままそのままになってるっていう学校もいくつもあるっていうようなことも聞いたことがあるので、そういう状況からすると はっきり言ってそんな状態でね毎日毎日ね、 クソガキどもの相手なんかしてられないよってやっぱり思うと思うんですよ。
なるほど、
うん、だって明日、ね、自分が食べるものがないっていう状態になりかけてる時に、
はい、
ね、根気強くこいつらだったら俺の言ってることを分かってくれるはずだと思って粘り強くね、
はい、
優しくやれる人ってそうそういないし、
はい、
うん、だからやっぱりこう生徒に対してのその見え方っていうのもかなりそのビジネスライクじゃないけれどもそういった本当に教育っていうものの考え方感覚が薄れてしまっている状態のものも人たちもいると思うね。
なるほど、
うん、でまあ、先ほどのその最初のルナシーさんのなんでそこが通らないんだろうっていうところの話に戻るんだけど、
はい、
あ、4番春さんありがとうございます。ノイズ消えましたよということでありがとうございます。まあ、要するにそのお金の話だと思うんですよ。単純な話ね。一番大きい要素はそこなんです。じゃあよ、
はい、
この状態でもしね、そのルナシーさんたちその生徒たちが出した要望が通らないということに対して考えるのであれば、
はい、
私が、まあ、いつも言ってることで、まあ、皆さんまたかと思われるかも分かんないですけど、やりたい人たち、そのやりたい人がいて、そのやりたいことが叶わなかったとき、やりたい人のせい以外の何者でもないと私は思うわけ。
ほう。
うん。わかるかな、今の言ってる意味は。
まあ、なんとなく。
う
ん、
納得できるかどうかは別よ、今のは。
はい。
うん、理解はできたか。要するに、その、例えばルナシーさんが、
はい。
まあ、なんだろうな、トイレを、外用のトイレを作ってほしいって言ったけど、作れなかった。
はい、
っていうのはそのルナシーさんの力が及ばなかったっていうだけの結果なわけね。なぜなら設置したいのはルナシーさんだから、
うん
うん、だって設置したくない人とかどうでもいい人がそれに手を貸してくれるはずがないし、
はい、
うん、むしろ邪魔してくるわけよ、
はい、
うん、でその時に、まあ、もしその政党側そのルナシーさんたちができなかったことをまあ、その自分たち以外のところにその答えを求めてもしょうがないわけね。
はい、
うん、じゃあ何ができたのかっていろいろいろんなそのできた選択肢ってあると思うのね。その、はい、いろいろいっぱいあると思うんだけどそれが現実味があるかないかは別としてよ、
はい、
別としてじゃあ単純な話お金持ってくりゃいいのかもしれない。どうやってじゃあお金を作るのか。じゃあ一つの、まあ、方法論よ。これは極端な話、はい、じゃ ね、みんな今持ってるものを全部売っ払ってお金作ればいいかもしれないし、
はい、
みんなでバイトしてお金作ればいいかもしれないし学校内のいらないものを売ってもいいかも分かんない。そういう案を出してもいいかも分かんないしたくさん案はあるわけね、はい、まあ、多分ちょっとした案だったらどんな案持ってたってダメって突っぱねられるだろうけれども、
はい、
うん、それがなんていうのかな、こうもっともっとね視野を広げていけば可能性は広がったと思うんだよ。
なるほど、
うん、その自分たちがやりたいと思ってることができないことは自分たちがやれてないだけなんだっていう感覚にもし慣れたとしたらもっとぐーっと視野を広げて、はい、先生たちのせいにしてもしょうがないし、ね、お金がないこの学校のせいにしてもしょうがない。自分たちがやりたいんだから、
はい、
だったらお金を持ってきてあげる先生たちをやる気にさせてあげるぐらいの気持ちにならないと自分たちのやりたいことはやれるはずがないわけ。
なるほど、
うん、と俺は思うのね、
はい、
うん、たまたまお金があって学校に機材とかいろんな施設とかっていうものがたっぷり揃っていて、うん、で先生たちも、はい、熱血でっていうか、まあ、それなりにしっかりとした考え方を持っていて、
はい、
できる環境があった。それはそれでいいんですよ。
はい、
うん、だけど本当にその生徒だったりその人たちそれぞれが望んでる方向性に行くか行かないかっていうのは果たしてどうだろうって疑問が残るね。私の感覚としてはそれはまあ、恵まれすぎた環境にいると何も問題なくことが進むから自分が一体何を望んでるんだろうっていうところまで掘り下げないよね。でルナシーさんは今回、まあ、初めてかどうかわからないけれどもそうやって壁ができたりだとか、はい、なんだよって思うことから自分たちが求めてるものってなんだろうってやっぱりアンケートを取れたりだとかでその時に、はい、まあ、その生徒が言ってることがなぜ通らないんだっていうふうに思えたわけ、
はい、
そこから初めてルナシーさんの意思だったり生徒全員のその
団結した意志っていうものが生まれるわけね。そこが恵まれてたら、はい、団結もしなければそのアンケートも取らないし、リュナシーさんだって通したいっていう気持ちはなかったわけ。その意志が一番俺は大事だと思うのね。その意思があったら初めて、じゃあお金を作っていこう、お金を作るためにはどうすればいいか、じゃあ事業を起こそうとかね、
うん、
そのなんていうかな、やっぱ原動力、一番大事なその一番最初のパワーになるわけ。
はい、
うん、でそういうところまで狙った教育をもしかしたらしてるのかもしれないけど、漫画一つね、万人一つねけど、はい、まあ、そういう可能性もあるけれども、まあ、多分ないと思うね、はい、俺の感覚からすると今の話聞いてる限りでは、ね、
ないかな、
うんうん、
はい、
うん、だけど、まあ、ルナシーさんがそれをどう受け止めて自分がどうその次の糧にするのかっていうのはルナシーさん次第だから、それは、
は
あ、うん、だからなんていうのかね、そのもっともっとね、心を広くじゃないけど視野を広くして、
はい、
感情がね起きるのは全然いいんだけど、その感情に自分が変な方向に振り回されないようにしっかりこう冷静にこう見れるような状態にすると、で、はい、じゃあ何が足んなかったんだろうってなった時に、さっきみたいにいろいろといろんなアイデアが出てきたり、
はい、
その仲間を募ったりすることそのものが、いわゆる社会に出たっていう状態になった時にすっごい力になるわけ、俺の感覚からすればね。
はあ、はい、う
ん、それこそそのちゃんと自分で判断できて、必要なものをね判断できて、仕事をやっていける人に、まあ、成長していくわけなんだけど、
はい、
うん、レスいただいておりますのでちょっと読みますね、ごめんなさい、
はい、お願いします。
5番73、効率なら本当に余分なお金ないかもねということで、まあ確かにね、今のね時期っていうのもありますけれどもね
はい、
まあでもそれ言っててもしょうがない本当に。
余分なお金と言いますか、うんうん、生徒、私の学校の生徒会ってちょっとシステムが複雑で、うん、副会長もやりながら私会計もやってるんですね。
なるほど、うん、
はい、で前年度の繰り越し金で毎年余るので、
ほう、
それがかなりの額になってて、それでも学校にお金がないって言われるんですよね。
生徒会の予算がってこと？
そうですよね。
そうだよね。まあ、学校全体の予算の会計をね、一生徒にさせるわけにはいかないから。
まあ、はい。生徒会で部活動とか、
なるほど、ね、
委員会の行事運営とかで使ってるお金。
うん、うん、うん。まあ、そうなったら、まあ、だから、まあ、大体ね、それが、最初の初期投資だったり、その維持費っていうのがどれぐらいかかってっていうのは、はい、まあ、具体的には分からんけど、
はい、
うん、まあ、それがもしルナシーさんから見て可能な域にあるっていう踏めるのであれば、はい、まあ、やっぱりまあお金の問題ではないということが言えるのかもわからんけど、
はい、
うん、
多分把握してない先生がかなり多いんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、まあ多分その生徒会の管理だけが先生たちの仕事ではないですから。
そうね、うん、
はい、なので、うん言い方がかなり悪いですけど、分かってない人も結構多いなとは、
うん、だその分かってない現状は別に誰が悪いわけでもないし、はい、良い状態でも悪い状態でもないわけ で、
はい、
もし分かってほしいって思うんだったら分からせればいいし、で分からせようと思っていろいろやるんだけど結局分かってくれないっていう状況があったとしたら、それは分からせるための力が足りなかったっていう現実なのね、
はい、
分からせたいのはルナシーさんだからね。
はい、
うん、で6番ハルさん、ありがとうございます。やりたいことをやれないのはある意味でその状況に納得している部分があるのかもっていうことかしら。そこで納得してしまうこと自体が一概にダメとは思わないけどね、どこまで自分を突き通すかってことよね多分ってことで、うん、あるそうですね、私もハルさんのその意見に対してまあ、ある程度、まあ、同意というか賛成するところがあるんですけど、そのじゃあ、ね、全部、ね、自分のやりたいことを全部突き通していけばいいかというと、それでは まかり通らないシステムになってるわけね、今のところのこの社会っていうのは。
ね、
はい、じゃあどこでどう転換すればいいのかっていうところなんだけど、私たちは今これまで受けてきた教育だったり、はい、いろんな環境でね、いろんな影響を受けて、はい、その自分が本当は納得してないけれども、ここで折り合いをつけないといけないという感覚を刷り込まされてるわけね。 多分ルナシーさんはそこ その折り合いをつけるべきだっていうところの線引きを非常に今悩んでるんじゃないかなというふうに思うね。
まあ、
うん、だからそのでもそれって今後変わっていくものだし、その線引きっていうのがね、
うん、はい、
でそれでいてあの別に変わっていいものだし、
はい、
あの何でもいいんだよ、その人が納得っていうかそう決めることができるんであれば、自分はこれでやろうっていうふうに思えるのであればね、はい、うん、だから、はい、そのもし先生たちが分かってくれないとか、その生徒の意見が通らないっていう状況を許してるってことは、まあ、原さんの言うように、まあ、それに対してある程度ある種の納得に近いようなものを感じてしまっているのではないかと。どうしても納得できなくて許せないのであればどんな手を使ってでもやるはずなんですよ、
はい、
うん、だけどどんな手を使ってでもやってやるっていうその気持ちにならないような教育の仕方をさせられているのは実際そうだと思う
ですね、
うん、本当ツルツルになってると思う、みんなポヨンポヨンしてると思う ね、
そうですね、
うん、
あ、多分やっぱなんだろう、納得っていう言葉を使われるのであれば、
うん、
多分納得してないんですけど、
うん、まあ本当の意味での納得にはたどり着いてないよ ね、
そうですね、
理解はしてても、
はい、
それをじゃあ自分のね気持ち収まるかっていうと違うって話でしょ、
はい、
うんうんうん、
なんかそれこそ大嫌いな言葉なんですけど、しょうがないで片付ける傾向にあるかな。なんかちょっと前くらい、 2,3 日前くらいにツイッターで見たんですけど、
うん、
なんか反抗な何かに対して反抗する若者が本当に減ってるみたいなことを書いてる人がいて、で私ってあの社会的に見れば若者ってあるじゃないですか、まあ、分類的には
高校生って言ったらもう若者の代表でしょ、うん、
なんですけど、それでも、うん、私でもなんかもうちょっと突っ張ってるとかあのはみ出してるやつがもっといてもいいんじゃないのかなって
なるほど、
ね、思うんですよね、
うん、その
だから、はい、
うん、今ルナシーさんがおっしゃったあのところで話しするとその、
はい、
若い人たちの反抗する人たちが減ってるっていうふうに言うけど、
はい、
それはね一概にそうは言えないと私は思うんですよ。なんでかっていうと反抗そのものがブームだったからの、ちょっと前は。何十年か前はね。
ほう、うん、
反抗そのものがブームだったから、そのブームに乗っかってる奴らっていうのは逆に反抗してないわ、流れに乗ってるわけ。
ああ。
その反抗しないと格好悪いっていう状態を、の、にうず、その、埋もれてしまってる人たちがたくさんいたわけ。
なるほど。
そうでしょ。その、あの、70年代だったり、その60年代の、その学生運動だったりだとか、
あ、
ね、あのあって浅間山荘事件とかあったりとかして、であの60年代っていうのはあの、はい、そのアメリカとのその安保の条約に対しての反対ってやってたんだけど、
はいはい、
70年代になってきたらその安保じゃなくてその学校の体制とかに対して反対ってなり始めたわけ、
はあ、
で80年代になったらみんなコロッと変わって突っ張りになってたりとかしたわけ。そのみんなでそのなんていうのかな、こうストライキだったりとか起こして暴動起こしてとかっていうことではなくて、みんなバイク乗って走り始めちゃったわけよ。
あ、
その流れっていうのがブームがあるわけね、その時代その時代ので、その人たちがじゃあね自分たちの意思のもとに信念を持って反抗してたかっていうとそれは違うと思うね。もちろんそれを引っ張っていく人たちっていうのはその意思があったかもしれないけれども、
はい、
あの軽く調べてみるだけでもその大勢のその生徒たちを引っ張っていったリーダー格の人たちは当然反抗する側の体制側の相手とつながりがあるわけ。
はあ、
わかる。そのつながりっていうのは要するに本当にそのリーダー格の人は反抗するつもりなんてなくて、その相手側のその体制、はい、学校だったら学校、その政府だったら政府っていう存在にとのつながりがあって、その学生たちをある程度あのいい形に反抗させて、社会的なムーブメントを作らせるための体制を取るための重要な人物としてリーダーとしているね。それはもう反抗の構図っていうのは対立の構図っていうのは全部それで組まれてるわけよ。 社会現象になってくるよね、はい、もっと言えば坂本龍馬だってそうだしチェゲバラだってそうだし、うん、その反体制に その勢力に対して の, そのレジスタンスの人たちその政府を倒そうとかいうふうに言ってる人たちっていうのは必ずその政府側だったりもしくはその奥にいるお金を出してくれてる人たちのつながりがないとその活動ができないの、
うん
うん、どこからじゃあその武器だったりお金だったりっていうのを持ってくるのか誰も慈善事業でやってくれるわけじゃないわけ必ずその先にその動乱の後に何かを成したいそう、それ動乱が起きた後に何かがあってそれによってメリットがある人がいるからこそその動乱っていうのが起きるわけ
なるほど、
ね、必ず全部そうなってる全部の戦争も全ての動きがそうなってるのね、はあ、そうじゃないと起きえないのよ一人一人の生徒たちが、
まあ、起こす必要がないですから
ねそうそうそうそのだからまあさっきねそのルナシーさんがおっしゃったようなそのあの反対するようなその精神がないみたいなこというのは完全に飲まれてた人の意見ね、はい、
なるほど
俺はあの時かっこよく反対してたんだぜっていう感覚から今の、ね、高校生たちは、ね、丸く収まっちゃって、はいね、いい子ちゃんだわねっていう風に言われてる言ってるだけなのね、はあはあ、そんな人の言うことなんか聞かなくていいルナシーさんルナシーさん の, あのやりたいことをやりゃいいだけの話だよね
なるほど。
うん。まあちょっと今の話はちょっと飛んじゃったけれども、
はい、
そういうふうに見ていくと、あの一番その中で自分の意思を貫いてる人って誰かっていうと、その後ろでお金を出してる人が一番その人の思う通りにできてるわけよ。
ああ。
ね。その人は全身全霊を持って自由と権利を勝ち取ろうと思って必死になってる人がその人なわけ。一番その人が力を持ってるってことは、はい、一番その人が意志を強く持ってて一番その、はい、頑張ってるっていうとちょっと表現がおかしいけどそれに対して邁進してる人、はい、責任を持ってる人使命感を持ってる人なわけね、はい、もしやりたいことを完璧にやろうとして自分の要望を完璧に通して自分の理想の世界を作りたいというのであればそこまでやらないとダメってこと、
はい
うん、だけどそんな状態になりたくないよって思う人はどこかを諦めなければならないし、はい、どこかで誰かに自分のデメリットになるようなことをさせられてしまったとしても文句言えないってことね、
うん
うん、もしそれに対して文句言いたいんだったらもっともっと自分の意思をこう通すための、
はい、
その努力しなくてもお金を持ってくるなりその力っていうものを得なければならない
うん、そっか、うん、
だからね、はい、その今回の自由とか権利っていう言葉は、はい、まやかしなんですよはっきり言って自由なんていうものはないし権利なんていうものはないのね、はい、なんか権利っていうとがあるっていう人権があるとかっていうと、
はい、
そのルナシーさんにじゃあさその、ね、人権っていうものがあった時にそれって他の人から阻害されてはいけないその侵略されてはいけない守らなければならないものっていうものがどこか何か領域みたいなものがあるような感覚になるけど、
うん、
そうじゃなくて、うんはい、俺はルナシーさんを刺し殺すことができるわけよ包丁を持ってそのそばに行けば
ああ、
ね、それができる環境があるってことはそれは守られてる絶対的なものではないってこと
はい
うんそれが刺された時に私にこんな権利があるはずなのにって叫んだってその傷は回復しないんだよ、
はい
うん、だから死にたくないんだったらそれを必死に自分の身を守るための何かをしなければならないよね、
はい、
だから憲法で自由っていうかその権利っていうものがまずそういう概念があるでそれでその概念を追い求めなければならないんだよ国民はっていうふうになってること自体が国民全員をまやかし全くたどり着くことができない方向性に必死に走らせることによって自分たちで考えたり自分たちの本当の意思を持たせる力をなくそうとするための憲法なわけだから GHQ が作ったのよ、
はあ、
日本の国 の, その今までそのアメリカだったりいろんな連邦の国たちにこうあの反抗してきたもしくはそう反抗これからもするであろうやつらをふぬけにさせるための憲法だから
ああ、
うん、
なるほど、
うん、 そのための教育だから、だから生徒会が民主主義っていうのもそうね、全部そうだから生徒会が民主主義っていうものを植え付けさせるためにできたんだってルラシーさんから聞いて、なるほどなって思ったわけ。 GHQ もやるなって思った。やっぱよくできてんなって、
はい、
思うわけ、うん、だからその自由も、僕の感覚で言うと自由もない、権利もない、何もかもそんなものはないです。この世にあるのはただルナシーさんが何をしたいかっていう気持ちだけ。
はい、
うん、それをやりたいことを必死に追いかけてください。途中で変わったっていい、やりたいことは。で、絶対邪魔が入るし、
はい、
越えられない壁もたくさんあるけど、別に越えられなかったからこそ得られるものもたくさんあるし、
うん、
ルナシーさんがやりたいようにやればいいと思う、
うん、
結果死んでしまったり自分の望む方向性に行かなかったら、それはそれだけの話、
力が足りなかったってことですか。
う、うん、
はい、
だけどね、その、まあ、ルナシーさんがどういう回を聞かれてるかわからないけれども、
はい、
人には生きるも死ぬも本当はないんだよっていう話もまたねあるので、
はい、
うん、別に死んだっていいし、死んでダメなことなんて一つもない、ただ、
うん
うん、生きてるうちにしかできないと思い込んでるからこそ死にたくないだけね。
うん、うん、そ、ああ、うん、なんかいつか自殺の回でしたっけ、なんか生きてる意味、
うん、
の話をされてたじゃないですか、
うん、
で、ああ、もう肝心なこと忘れた、何言ってたかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、それでちょっと、うん、なるほど、なんか、うん、私もちょっと考えてみようかなと思って考えてたんですけど、いや、うん、今ダンさんの言ったようにやりたいことがあるから死ねない、
うん、
に近いかなと思って。
素晴らしいじゃないですか。
まあ、あ、
うん、そう思える人って今少ないんですよ。
あ、
少ないとか、
そうですか、
少ないからいいってわけじゃないんだけど
あ、はい、
それこそ価値のあるものだと思いますよ。
はい、
うん、でちょっとごめんなさいね、もう時間が来てしまったので、
バッ
ドレッスンでもうちょっと終わりにしたいと思うんですけど、
はい、
はい、7番7さん、話を聞く限りでは自由が制限されたとか阻害されたって印象を受けない、学校は生徒の要求を全部飲まなきゃいけないのってことなんだけど、そうではないですね。
まあ、うん、そうですね、う
ん、生徒の要求を受けないことによって、教育することもたくさんできるし、生徒会っていうのは私はそういうものとして、生まれたんじゃないかと思います、はい、で8番7さん、野外にトイレが欲しい、どれだけの人間が野外トイレを必要としているのか、トイレを作るのにどれだけの費用が必要になり、その維持にどれだけ費用がかかるのか、野外トイレを増設した時の際のメリットは、全校生徒1000人で10人しか欲していないトイレを作るために100万使えるとかありえないでしょ、ただ便利だから欲しいでだけでは、欲しいでは、トイレ増設は無理じゃないでしょうか、アンケートを取ったり、自分たちにできることを考えたりする必要があるのではないでしょうか。どうしても費用が必要で、それが足りないなら、空き缶回収するとかねっていう。まあ、ここで感じてもらいたいのはね、ルナシーさん。
はい。
確かにすごくね、すごく的を得たことを言ってるんで、ルナシーさん。で、それでいて、私がさっき言ってたようなことを非常に現実的な、文章にして言ってくださってるので、また後でね、これ、しっかり読み直してほしいんだけれども、
はい。
それ以上に感じてほしいのは、こういうね、はい、ネットの中でもここまで真剣にね、この意見をくれてる人がいるっていうことがね、すごくありがたいわけ、はい、
そうですね、
うん、
はい、
その確かにその匿名性が高くて、まあ、責任っていうものが問われないような世界なのかもしれないけれども、はい、この言葉そのものに対し、その8番7さんがね、どういうつもりで書いてるか分かんないよ、もしかしたら悪意たっぷりかもしれないけど、
まあ、
でもこの言葉をどう受け取るかっていうのはルナシーさん次第で、で、はい、その言葉そのものに別に何も害はないわけ、その受け取り方によっては害があるかもしれないけれども、
はい、
こういう言葉は非常にその裏にどういう気持ちがあるかっていうのをルナシーさんなりにこう想像してみて、すごいありがたいんだなっていう感覚が持てれば、はい、なんていう細かい一つ一つのね、先生たちだとか、もしくは同じ生徒たち、友達とか家族とかがどういう感覚で今自分に対してこう接してくれてるのかとかが分かってくればね、
はい、
こうなんだよ先生たち、自分たちのこう要望を通さないでよみたいな、 そういうにはならない、はい、その、はい、さっき言ったみたいなその先生たちの状況を考えると、まあ、こういうふうに言いたくなる気持ちもわかると、
はい、
でもどうしてもその自分の意見を通したいときにはその相手の感覚が分かって初めて通せるようなその戦略が組めるのね。で先生たちがもしそのやるせない感覚でもってね、本当は教育に専念したいけれどもそんな環境じゃないっていう状態の時にその状況っていうのは分かるんですよ、うん、先生っていう一言があるのとないのとでは全然心の開き方も変わってくると思うし、
はい、
うん、そのただ単純にこっちの要望を言ってるだけではもちろん向こうは突っ跳ねるよ、どんどんどんどんね、
はい、
うん、だけど相手が先生、例えば先生がそういうふうに頑張ってくれてるのは分かりますと、でそれでその先生の愛情を受け取ってますとか、でそれでいて自分たちはこういうふうに考えるんだけどどうか、でそのためにこんな資料とこんな資料とこんな資料と揃えたけれどもどうかできないかっていうことを掛け合うっていうことは非常に有意義であって、でその先生の行動を変える大きな一つの要素になるんじゃないかなと私は思います。
なるほど、
はい、でごめんなさい、バーっとね喋っていっちゃったけれども今日はねこのあたりで終わりにしたいなと思うんですが大丈夫ですか、
は
い、
大丈夫です。
多分ね言いたいことまだたくさんあると思うんだけれども、
はい、
またね、あの言いたいことあったらどんどんまた次も出ていただいて、はい、はい、大丈夫ですかね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、まあね、今回はその自由と権利というところのテーマで、まあ、そこからもしかしたらちょっと外れちゃってるかもわからないけれども、はい、でもそれはいいんですよ、そのきっかけがそれだったっていうだけの話だからね。
なるほど、
うん、はい、本音を持って話ができれば、
はい、
こうやって熱意を持って話ができれば、それ以上に素晴らしいものはないんじゃないかなと思うので、
はい、
でルナシーさん今の聞いてて、今ははいはいっていう風に言ってくれてるけど後からよくよく考えたらちょっとおかしいなって思う部分があったら、はい、どういう形でもいいから突っ込んでくればいいし、
わかりました、
またゲストに来てもらって口頭で突っ込んでもらっても構わないし、はい、それが一番望ましいんじゃないかなと私は思う次第でございます。
はい、
はい、じゃあもう今日はこの辺でお別れにしたいと思います。気がつけば両生類第40回、はい、権利、自由と権利、ゲストに、はい、ルナシーさんに来ていただきました。本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。